はい、皆さんこんばんは。2018年9月26日水曜日、聖書学び会祈祷会の録音になります。今日もリビングライフの9月号、から共に学びたいと思いますが、今日の箇所は、9月17日の箇所になりますね。少し前の箇所になりますが、歴代史上ずっとやっていますが、21章。前回は先週15章やりましたが、今日は21章。で、来週もう一回、歴代史上からやりますので、歴代史上、この9月号で終わりますね。29章最後まで行きますので、来週までちょっと歴代史、この9月号を使わせていただきたいと思いますが、今日は歴代史上の21章。歴代史上の21章の18節から、チャプターまたぎますが、22章の1節となっていますね。21章の18節から22章の1節まで、9月17日の箇所になります。タイトルは、私たちの捧げ物と神の教会堂建設というタイトルを付けさせていただきました。これから購読したいと思いますが、その前に今日も2つ質問ありますので、今日ちょっと深い質問なんで、どうかなとは思いましたけども、それをお読みしたいと思いますね。まずクエスチョン1、これから読む箇所ですが、23節の、オルナンという人が出てきますが、オルナンは自分の土地や道具、そして24節25節はダビデが出てきます。代価を支払って主を礼拝すると言いましたが、あなたは主を礼拝するために、まあ主日礼拝ですね、何を犠牲にしますかと、また犠牲にできないものがありますかと、それはなぜでしょうという。2つ目の質問は、やはり23節オルナンは王にすべて差し上げますと言いましたが、あなたは王なる主に差し出せない、または差し出したくないものが何かありますかという、この2つの質問ですね。パーソナルな質問になりますけど、少しね、皆さん考えていた、これが今日の内容の中心となりますね。この2つの内容が、ですからこれを思いながら、聖書購読をさせていただきたいと思いますね。それでは歴代史、こちらでは歴代史第一となってますね。上同じですね、18節から22章の1節までですね。偶数節司会者読みますので、奇数節皆さん、声を出してですね、録音できるように、読んでいただければと思います。歴代史上、21章の18節、新改訳聖書になりますね。すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登っていて、エブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。19節どうぞ。
そこでダビデはガドが主の皆によって語った言葉に従って登っていった。
オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の脱穀をしていった。21節。
ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンは目を止めてダビデを見、内場から出てきて地に触れるしてダビデに礼をした。
そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに私のために、祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。23。
オルナンはダビデに言った。王様、どうぞお取りになってお気に召すようになさってください。ご覧ください、私は全焼の生贄のための牛、焚き火でできる打穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。
しかしダビデ王はオルナに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。25節。
そしてダビデはその日の代として金の600シケルに当たるものをオルナンに与えた。
こうしてダビデはそこに主のための祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。27。
主が御使いに命じられたので御使いは剣を鞘に収めた。
その時ダビデは主がエブス人オルナンの内場で、 彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。29。
モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇は、その時リボンの高きところにあった。
ダビデは神を求めてその前に出て行くことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。最後一節ご一緒にどうぞ。はい。そこでダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。アーメン。さあ、それではですね、質問2つほどありますから、少しお時間差し上げますので、ちょっと考えていただければと思います。かなり今日はちょっとディープな質問でございますね。はい、頑張ってください。はい、続けて、21章から学んでいきたいと思います。さあ、まずですね、21章、今日実はこれ途中からなんですね。18節でストーリーの途中からですね。皆さんちょっと分かりにくい、毎日ね読んでおられる方の思い出すと思うんですが、そうでない方はですね、ちょっと説明した方がいいかなと思いまして、21章の頭、1節から6節を見ますとですね、ちょっとテキストを持っていたら、口語訳聖書でもいいですし、ちょっと1節を見てほしいんですね。22章の1節です。21章の1節ですね。新改訳でも口語訳でもいいですが、21章の1節、15日のところなんですが、ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んで、イスラエルの人口を数えさせたっていうところから始まってるんですね。ダビデがサタン、もうだからダビデのように神を愛し仕えていてもサタンの誘惑に陥ってしまうっていうことでもあるわけですよね。そして数を数えるのがどうして悪いのかっていうふうに思うかもしれませんが、ダビデはここで、この戦いの中にあって、神に信頼することよりも自分の力を数えたってことなんですよ。すなわち神の力を数えるんではなくて、自分自身の王となっても、かなりイスラエルも強くなってるわけですから、自分の、力ですね、王としてのその軍事力、それを数えたっていうところは、それを神よりも頼りにしたっていう意味なんですね。でこれが罪だと。数を数えることは何の問題もないでしょうけど、もしそれが自分自身の自慢のためであったりとか、自分自身を何かこう見せるためで、この間のメッセージのようにね、今日札を大きくしたり、ね、裾を大きくしたりとか、そういうためであったとしたら、それは間違っているわけで、私たちは、神の力を数えなきゃいけない、神の恵みを数えなければいけない、自分の力や功績、したことを数えなきゃいけない、数えてはいけないって。だから説教にもね、日曜日の説教にも番号ついてますし、120いくつって、本当はつけたくないなと思ったんですよね。やっぱりね、あ、こんなに120何回もやってんだってね、やっぱ思いますもんね。それはやっぱり良くないと。ですから番号ない方がいいなと思ったんですけど、まあ時効列順にやっているのでね、まあ番号があった方が便利だろうし、まあどっちにしろもう200数十回で終わると思いますので、単に順序の番号がついてると思っていただいたらね、いいかと思いますね。これが私がね、もう120何回もやってんですよってね、自慢したらね、これはね、本当に同じことですよね。サタンって誘惑だと思い、この巧妙だと思いません？ちょっとした私たちの成功とか、ちょっとしたこの私たちが自慢できるようなことを通して、大きな罪を、大きな痛みをもたらそうとしているって。だから私たちもダビデでさえもこんな誘惑を受けたんだから、気をつけなければいけないということですね。さあ、サタンに誘惑されて、そのダビデはどうしたかっていうと、数を数えて、で数を数えた時にですね、ダビデだけではなくてですね、数えに行った人もですね、これはおかしいと思ったんですけど、まあ王の命令ですからね、数えたということでありますが、 主がね、これはお喜びにならないだろうって感じることはしないことです。主がお喜びにならないだろうっていう場所には行かないことです。主がお喜びにならないだろうなって思うことは、あえてしないことです。そういうことは大切なことではないかなと思うんですね。なぜならば、大したことないかなと思っているんですけど、私たちは罪、自分の罪に対してね、非常に大きな結果をもたらしてしまうんですね、一つの罪は。では今回の場合、このダビデの罪のためにですね、7万人の民が死んでいくんですね。そしてまあダビデはそれにも驚いてですね、まあ自分のしたことの大きさっていうのを、罪の大きさっていうのをこう甘く見ていたわけではないでしょうけど、日曜日にお話ししたね、クリスチャンになって会社に行って盗んだものをね、全部謝ったって青年の話もありますけど、もうみんなもやってるし、これぐらいと思ってるもの、その罪は神の目には非常に大きなものであり、一つの罪の結果といいますか、影響というのは私たちは計り知ることができないほど大きいんだっていうことを私たちはしっかりと覚えなければいけないと思うんですね。そしてまあストーリーはですね、神様がこの3つの選択をさせ、3日3ヶ月3年間、ね、ダビデは、そこで何て言ったかっていうと、まあ、敵の手に落ちるよりも神の恵みの手に陥りたいということで病を選択したわけですが、まあそれでも7万人の人たちが死んで、ダビデは代わりに自分を殺してほしいって頼むわけですよね。何の罪もない民をね、自分の罪で殺してしまったっていうことに、彼はもう真っ青になって神の前にひれ伏せて、私と私の家族に災いを及ぼしてくださいと、そう祈ったわけですね。ちょうどイエス様が十字架で全ての民の罪を覆われた、そこと重なる面もあるかなと。このようなね、一見マイナスと思うような罪のような、そのような状況を通しても、神様は多くのことを私たちに教えてくださるお方なんだなということを覚えるわけでありますね。さあそこに書いたんですが、ダビデは主の前に大きな罪を犯したが、悔い改めと礼拝によって変えられるという恵みに預かる。それが今日の箇所なんです。悔い改めと礼拝は、罪や失敗を犯した者を癒し、神との関係をもう一度回復する。って神との関係だけではなくて、多くのこの私たちの周りの状況や人々も回復するんだということを、今日ちょっとね、この箇所から学んでみたいと思います。さあ18節、21章の今日の箇所ですね。18節、すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言ったと。ダビデは登って行ってエブス神オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。悔い改めたダビデに主は何をせよと言ったかというと、登っていてエブス人オルナン、エブス人というのは異邦人です、ユダヤ人じゃないということですね。その内場に主のために祭壇を築かなければ、内場って小麦を売ったりするね、畑ですよ、要するにね、そこにね、祭壇を築かなければならないと、そう言われたのは主だっていうことね。まず、この、まあ、預言者と言ってもいいでしょうね、ガドというこの方ね、預言者と書いてある。この一人の器を通してですね、神はダビデの犯した罪を悟らせたわけでありますが、ちょうどまあ、いろんなケースがありますよね。ダビデもそういうケースに何度かあっていますよね。主の器、預言者たちが、まあ、歴代の王たちはみんなそうじゃないですか、預言者たちにね、忠告されるわけですよね。それは私たちにとっては何かっていうと、聖書なんですよ、御言葉なんですよ。御言葉を読むことって、私たちの預言者のような存在ですね、御言葉って。で、聖霊様が働いて、この活字なんですけど、活字ではないですね、命の言葉、聖霊様を通して この聖書の言葉を通して私たちはちょうどこのダビデや王たちがこの忠告を受けたように、神の言葉、罪を犯した時には自らの、あのバテシェバの時もそうでしょ、ダビデね、この指摘されたように、私たちにも権威ある神の言葉が使わされて、私たちに預言者で使わされたように王たちに、私たちに語られる。だからその時に私たちはどうするかということですよ。神の言葉が語られた時に私たちはどうそれに応答するかということが問われているんだと思うので、ありますね。王様っていうのは一番上じゃないですか。王様が権威を持ってるわけじゃないですか、この地上ではね。しかしその王に対しても神の言葉、預言者というのは王の上なわけですね、神の言葉は。それと同じように私たちにとっても、私たちをはるかに超えた権威がこの御言葉でなければならないって、私が王になっちゃいけないって言うんです。私が王になってね、預言者が来ても、ね、それは俺は気に食わないって預言者の首切っちゃったっていうね、そういう人もいますでしょ。そうではない。神の言葉が私に語られて、この私の人生だって、いやでも私の人生に権威あることは私ではなくて、王は私ではなくてイエス・キリストなんだ、神の言葉なんだっていうこと、そういう生き方を私たちは失ってはならないということでやりましょうね。ダビデの王の罪を、私たちの罪を知らせただけではなく、神の言葉、預言者ですね、神の言葉は私たちがもう一度神のもとに帰る正しい素晴らしい主との交わりを回復するできる道を開いてくださって、教えてくださっているっていうことも、ここからわかるんですね。これこそ御言葉の働きですね。御言葉を言うと、もちろん私の足りなさとか罪を指摘されますけど、それだけではなくて、神はじゃあどういうふうにして私たちは神との交わりをもう一度回復するかっていう、その道をも神は同時に、示してくださっているんだということですね。エブス人オルナンの内輪、すごいことですよね。これはユダヤ人じゃないんですから、この人。神は一人の異邦人を選んで、でここ行きなさいって言ったのは神様でしょ。ダビデもちょっと驚いたと思いますよ。だってね、ユダヤ人の預言者とか立派な人たちのところに行ってきなさいって言うならわかるけど、異邦人の、しかもこれ内場って書いてあるから、これ農夫ですよ、一人の。ですから特別に神の使っている人でもないし、普通の人ですよ。しかも異邦人ですよ。誰だか分かんないような人ですよ。そのような人のところに行きなさいっていうのは、これ私たちの神様ってすごいと思いませんか。私はこれ思うんですね。ここで神は一人の異邦人を選び、そしてね、この後がすごいんですよ。後に、まあ、ダビデも知らないんですよ。オルナも知らないんですよ。誰も知らないんです。神だけ知ってるんですよ、これ。この場面でね。後にこの場所に、ソロモンは神殿を築くんですよ。実際ソロモンが築いたんじゃなくて、実際にソロモンがあのすごい神殿を築いた場所は、神がすでに選んでいたってことなんですよ。この時点で。ここにソロモンの神殿が建つっていうことをもちろん神様も知っているわけですよ、やがて。じゃあ神様がそのあのソロモンの偉大な神殿を建てるに選んだ場所っていうのはよっぽどすごい場所でしょう。それがこの異邦人の農夫であるオルナンの内場だってんです。ちょっと驚くことだと思いませんか。もう最も聖なる場所でしょ、神殿の場所って。イスラエル人にとってはこれエルサレムですよ。そのオルナンの内輪に、イスラエルのもう信仰の中心であり、神ご自身が住まわれる家ですよ、当時にとってはね。それをここに選ばれた神っていうのは、皆さんもうすごいことだと思いませんか、これ。ですから神の目というのは人の目とは違うってことです。まあ、よく考えてみたら、ダビデを選んだのも、預言者が来た時にダビデだけはもう羊の番をしていたって言うんですからね。で、兄弟たちが ね、お父さんのエッサイがこのこれではないかあれではないかですけど違うって言うんです。そして他にいないかって言われて、ああそうそうそう、そういえばもう一人いたわって一番下のがデイビッドっていうの、うちも一番下デイビッドって言うんですけどデイビッドっていうのが、でもあれはダメです、うちのデイビッドも、ああもうダメってみたいなね、そういうね、末っ子のなんかそういうとこってあるじゃないですか。それを読んできなさいって、見た瞬間にこの器だって、もうみんなびっくりした、お父さんも兄弟もみんなびっくりですよ。他の人たちは可能性があっても、デイビッドは可能性はないって、だからあんた羊飼いしてなさいってねえ、神の預言者が来るんだから、お兄さんたちの羊ね、羊を見てなさいって言われた、その器が神の器だったって言うでしょ。同じじゃないですか、これもそのデイビッドが、ダビデが使わされて、立派なユダヤ人のそのような聖なる場所と言われているところではなくて、仕事場ですよ、異邦人の農作業をする、そこに、そこを神は選ばれて、そこにダビデを使わせて、そしてそこにソロモン、あのエルサレムの神殿をここに建てることを選んだんですよ。なぜここに選んだと思います、皆さん。それはこのオルナンっていう人の信仰でしょう。だってダビデを選んだのもたった一つの理由でしょ。あの時に人は姥を見るが神は心を見るって、それがダビデだったんです。そして今回もこれ誰オルナンって、この異邦人って誰って、この仕事場って何って、そこを選ばれたんですよ。オルナンの心ですよ、ダビデの心ですよ。お分かりですか皆さん、私たちが誰であるかって関係ないんです。どんな人であるかって関係ないんです。どんな賜物の力がある、どんな信仰があるって、どんな立派なことをしたって関係ないんです。どんなに人にすごいって言われたら関係ないんです。神の目はそんなとこ見てないんです。神が来られる場所、神が選ばれる場所、神が自らの家を建てる、神が住まわれる場所というのは、この心だってことです。神へのこのダビデの心、オルナンの心、そして私たちの神への心、そこにこそ神の神殿が、神の栄光が、神の御臨在が建てられるってことなんですよ。今でもそうです。今でもそうです。だから神は、これは歴代史下の16号の16章の記録だから、やがてやるでしょうね。今日まだ上でしょ。これ歴代史下になれば16の9で必ず来るでしょうから、ね、神はね、全世界を 見渡して、神の御目は全世界を見渡して、ね、私と神の心と一つになっている人を探しているって書いてある。第二歴代の歴代史下の16の9ですよ。昔も今も変わらないです。今も神は神殿を建てる場所を探してるんじゃないですか。どこに建てるんですか。ダビデのような心、オルナンの心、皆さん持ってほしいと思います。私も持ち続けたいと思う。そこに神が来られるんです。そこに神が神殿を建てられるんです。聖なる至聖所素晴らしいメッセージがここにあると思いません。そう思うんですね。二つ目の矢印ね、アウトラインの方ですが、私たち今教会堂建設をねしてますでしょ。教会堂建設の場所は私たちが選ぶんではないって分かりました皆さん。ダビデにとっては広北地いくらでもあったでしょう、良い土地が。でも教会をどこに建てるかっていうのは神が選ぶってことなんですよ。そして私たちはそこに使わされるだけです。 ベストを尽くしてダビデが準備したように、ソロモンが神殿を建てられるように、私たちはあの何もしないでいいっていうわけではないんです。神が建てるといえ、神が決められるといえ、私たちはそれに対して準備をするって、ね、だからまあ、そういう意味では街道献金なんかも準備でしょ。忠実に私たちのできることをして、でもいつどこでどのように神が建てるかっていうのは私たちが決めることではないってこと、これを間違えたら宗教を行う教会どうは建てても神が住まわれる神の宮、神の家は建たないですよ。そうでしょ。神が使わせたんですから、ダビデを。神が私たちを使わせるわけですから。だから私たちは祈るんです。神がどこに私たちを導かれるのか。それは教会堂だけではないです。私という人生の教会堂だってそうです。どこに神が私の人生をどのように立てられるのか。それは私の主権じゃないんです。神がお決めになることなんです。そして神がお決めになったところにダビデはね、すぐに行ってるんです。この姿勢が素晴らしいと思うんですね。すぐに行ってるんですよ。神が語られた。神はこれを、ここに、こう立てるんだって言ったら私たちは、はいと言って、すぐに従えることのできる準備を、信仰の準備を私たちも普段からしてなければいけないと思うんですね。意外な人、意外な場所に、神は案外、おられるんじゃないですか。招いているんじゃないでしょうか。だから私たちは御言葉と祈りによって神にいつも近く祈り求めていなければ逃してしまうでしょう、ね、そう思うのでありますね。とんで23節いきますね。23節なんですかね。オルナンはダビデに言ったと。王様どうぞおとりになってお気に召すようになさって。すごいことを言うもんですね。まあ、多分オルナンは王に直接会ったことなんてないでしょう。だから王が一人で来るわけないですからね。王が来たらもう驚いちゃう。何しに来たんだと思ってもうひれ伏すわけですよね。ご覧くださいと、私は全焼の生贄のための牛、それはそうですよね。農家ですから牛いますよね。焚き木にできる脱穀機、あの脱穀機ってあのね、収穫した麦や大麦や小麦を脱穀しないよね。ですよ。穀物捧げ物のための小麦、それは持ってますよね。蔵にもね、農夫ですから小麦が入ってるんですよ。すべて差し上げますって言った。すごいことを言うなって。王様、何が必要ですかじゃなくて、王様がこの言う前にですね、全て捧げますって。でね、皆さん、先ほどの質問じゃないけど、神が求めるものでね、捧げられないものがありますかって。でまあ、いや私たちは全て捧げます、みんなそうなんですけど、でも神は今日のこのストーリーでね、私のすべてを取り上げるお方ではないってことなの。というか、オルナンは王を信頼して、王はね、捧げたら自分がもう自分も自分の家族も死ぬことになるってそんなふうには思ってなかったでしょう。ただ王に対する愛が、王に対する信頼が彼を言わせたと思うんです。動かした。これは彼の気持ちだと思う。本当に私の全て、だって私たちはそうじゃないですか。イエス様十字架で私の手命まで捨ててくださったんだから。私の全てはイエス様のものって、この気持ちですよ。この気持ちの表れ。これはものすごい大切。それでね、神、皆さんよく聞いて、私たちの神は、その私たちの 思いに必ず祝福を持って応えられる方なの。だから安心してそう思って大丈夫。これがねちょっとひねくれた王だったら危ないですよ。でもこの王はね実際に私のために命まで捨てたんですから。王がですよ、オルナンが、私たちが王のために命捨てるんじゃなくて、もうこうオルナンが、私たちが神様私は全て捧げますと言った時にもうすでに王である神は私のために命捨てちゃったお方なんですから。だから聖書はあなたのために命まで捨てられたお方が何しゆえにあなたに祝福与えないと思うかって、そう言ってる。神はこの王なる主への気持ちをどんなに尊いものかと思われるか、私たちから取り上げるために試すためにこう言ってるわけではないです。そしてね、このオルナンのようにダビデのように神を信頼できた人っていうのは本当に幸いですよ皆さん。なぜ神がその幾倍もの祝福を持って与えてくださるから、祝福してくださるから、満たしてくださるから、袋にあふれるばかりに押し込んでくださるってあるじゃないですか。もう入れない、もういらないですっていうくらい神は祝福をされる。アブラハムをどれくらい祝福しました、ヨブをどれくらい最後祝福しました、そういう方なんですよ。私たちのその思いに30倍60倍100倍をもって応えられるお方なんだっていうことを。だからあなたは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよって、それが全てだって、そう思うんですよね。このオルナンの心へぜひ感動してほしいと。どれほどダビデは感動したか、どれほど神は感動したかっていうことなんですよね。で、なぜかっていうとね、このここでオルナンなんて言ったか、牛、そしてから薪切りできる、あの脱穀機って言ったら、多分農家にとってこのオルナンにとって牛と脱穀機以上に大切なものないと思うんです。だって脱穀機がなかったら小麦や大麦をあの収穫してもそれを脱穀できないんですから。牛がいなかったら耕すこともできないし、お乳があったかどうかわかんないけどね、仕事にもならないんですから。そのね、牛と脱穀機つっちゃったやつはこれって言ってるんですよ。でしかも小麦って言ったらそれはもうね、その畑から与えられた自分の生活なりわいじゃないですかこれ。皆さん、牛なくなって脱穀機なくなって、小麦蓄えてある収穫の収穫物がなくなったら農業できないですよ。生活できないです。生活の基盤なくなっちゃう。すなわち彼は生活の基盤さえも、神がおいでようなら、王がおいでようならば喜んで捧げたいんですって、そう思ったんです。まあ、王であるダビデもなんて素晴らしい人だったんでしょうね。異邦人にこんな風に思わせる王だって。私たちの主なる神なる王はどれくらい素晴らしいお方でありましょうかね。そう思うわけでありますね。まあ、これ逆にダビデの方からするとダビデも驚きですよね。だってあそこへ行って、祭壇を築いて捧げなさいと捧げ物を言われてすぐ行ったわけですよ。あ、でも後から行ったら捧げ物どうしようかって。でこれ焚き木っつったけど、あの王が捧げるものって言ったら巨大な捧げ物ですから、じゃあその準備はどこでするのって。でも主の山に備えありって、皆さんね、神が言われたらまずそこへ行くことですよ。準備したら行こうと思ったらダメなんですよ。準備ができてなくて神が言ったら行く、これが信仰なんです。宣教師たちもみんなそうですよ。召されて行ってね、生活の保証もない、どんな人かもわからない、でも出て行ったら神が備えてくださっていたっていうのを見出すんですよ。 それが献身者の生き方ですけど、献身者だけじゃないです。私たち信仰者もそうです。全部整ったら行きましょうって、そんな信仰でも何でもないです。ダビデのようにもう何にもないけど、とにかく言われたから行ったって言うんです、ね、アブラハムもあのモリアの山に行きなさいって、イサクを連れて行ったの。イサクに言われて、あの焚き火ありますけどお父さん、捧げ物どこにあるんですかって、お前だとは言えないじゃないですか。でもね、あれモリアの山まで行かなければそこで角をね、ブッシュに引っ掛けている羊には会わなかったわけですよ。ね、彼がアブラムが息子イサクを捧げ、自分自身も息子でさえ自分の命より大切でしょ、息子って。捧げようと思って捧げるって、そう神に捧げた瞬間、主の山に備えありて、アドナイエレってここの、この場面ですよ。聖書書いてある。イサクではない、その捧げる羊がそこにいたって。でもそれはね、私たちが神にオルナンのように、あなたは私の命まで捨ててくださったら捧げますって、そう私が捧げない、礼拝しない限り神の備えっていうのは見出せないんじゃないですか。モリアの山のふもとにでは分からなかったんですよ。モリアの山に登った時に初めてアブラハムは主の山に備えありって言ったんですから。そのように私たちの人生もそうです。これからの歩みもそうです。不安ありますでしょ。これどうやって生きていったらいいんだろうって、どうやって乗り越えたらいいんだろうってたくさんありますよ。でもね、主を信頼することです。その時にこそ主を信、そのために私たちはこのイエス様を信じてご主人歩いてるんじゃないですか。その時にこそ主を信頼したらね、信頼して何もなくてもね、行くんです。え、なんでこんな異邦人のとこ行かなきゃなんないのって言ったらダメ。神が行きなさいしたら行くんです。信仰を持って神を信頼していくんです。何もなくても行くんです。モリアの山登るんです、辛くても。そしたらそこで神に出会うんですよ。神の祝福に預かるんですよ。それが今日のストーリーです。ね、だからダビデにとってはここ行ったら全部揃ってたんですよ、ね、全部捧げますって。不思議なことですよね。ここからも学びましょう。24節、そうするとですね、ダビデのこの言葉、これ皆さんすごい、王なんですからね、当然だと思って、分かった、じゃあいただこうってやればいいのに、ノーって言ったんです。で、私は費用もかけずに全焼の、すなわち自ら犠牲を払うことなく、自ら犠牲を払うことなく礼拝することなんかできないって言ったんです。ダビデはすごい言葉だと思いません？だってやろうと思えば十分できたんだし、もうみんなだって当然だと思ってることですよ。にもかかわらず、あえて自ら神を礼拝するっていうのはどういうことか教えてくれますよね。犠牲を払うことなくして私たちは神を礼拝できないってことです。ですから皆さん、日曜礼拝って犠牲があるはずなんですよ。だって時間にしても労力にしても、まあ、例えば献金だってそうですよね。そのお金どっかで美味しいもの食べればいいわけだから、これだって犠牲といえば犠牲じゃないですか。時間、他の人たちが遊んでる時にね、教会行くって。でもね、皆さん、そういう犠牲なくしてダビデは言ったの、私は神を礼拝することはできないんだ、痛み伴わなくて神を神とすることはできないって言ってるんですよ。そういうことは私はしないって言ってるんです。たとえそう譲られても、そう与えられても、私は犠牲を払ってあえて神を礼拝するんだって言ったわけですよ。これダビデの信仰ね、私たちは学ばなければならないでしょうね。申命記の16の16、覚えやすいですね。にもね、こういう言葉があります。あなたの神、主が選ばれる場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出ては、あ、何も持たずに出てはならない。口語訳で空手で出てはならないって。空手キッドの空手じゃないですよ。すなわちエンプティーハンドです。捧げ物も何もなし、すなわち犠牲のことを言ってるんです。 お金のこと言ってるわけじゃないですよ。献金のこと言ってるわけじゃない。何かの犠牲なくして神の前に出てはならないって書いてあるんですよ。だから皆さん今日ね、ここへ来られたの皆さん多大な犠牲払ってません？電車に乗ってね、私も昨日電車で帰ってきたけど、東京からまあ混んでる混んでる、これ乗り換えてね、雨の中、台風の中来てる人もいるしね、1時間半かけて来てる人もいるでしょ。ねえ、この時間うちでゴロゴロしてればね、テレビ見てゴロゴロしてればいいのに、仕事終わってうち帰って食事も取らないでここ来てる人もいるでしょ。これ全部犠牲ですよ。そういう信仰を神は決して逃さないってことです。見ておられるお方なんだっていう。だからね、犠牲が大きければ大きいほど、まあ正直こんなこと言っちゃいけないけど、得するって言ったらおかしいけど、大きな神の祝福を預かるんですよ。そう思いません？皆さん、神に大きな犠牲を払ったら、大きな犠牲を払った人っていうのは大きな祝福を預かってみませんか？神に何の犠牲も払わない人って大きな犠牲、大きな祝福いただいています？どうもそうは思えないんですよ。私たちもね、ここから多くを学びたいですね。25節。そうするとダビデが金600シェケルで、それを譲ってくださいというんですね。600シェケルって8キロです。金8キロです。結構なもんですよ、8キロって。すぐ私計算したくなるのね。現在の値段でいくらかなと思って、アマゾンの田中貴金属とないろいろあるね。実際買うときはもうちょっと高いかもしれないけど、これ税抜きですけど、税関係ねえか。当時は関係ないですね。8キロで、今日の値段で4850万円ですね。それぐらいです。5000万円です。すいませんね。神は私たちに十分以上のものをお与えくださるということですね。捧げたもの以上のものを持って神を祝福してくださってね、皆さんね、これ一回限りの祝福じゃないんですよ。ダビデの信頼を受けたオルナンはこの後、異邦人なのに王に忠実の者として祝福され、用いられ家族が祝福されていくわけですよね。ですから神の祝福っていうのはもう私たちの想像をはるかに超えて、神は私たちに望んでくださる方なんだってですね。28節、ダビデがエベス人オルナンの内番で彼に答えられたのを見たからであるって。ダビデはね、いろんな失敗もしましたけど、たとえ異邦人であっても農夫であっても、神を心から愛したらこういうふうに神は祝福されるんだということ、先週もね、契約の箱、ダビデはたとえ王でなくても、イスラエル人でなくても、ユダヤ人でなくても、神の民でなくても、神を敬った者は必ず祝福されるっていうことを見たわけ。私たちも、私たちの人生にそれを見ていこうではありませんか。すごいでしょ。旧約のこの時代にですよ、ここが神殿の出発点なんですよ、実は。要するに大きなね、川で言えば何ですか、一番最初湧き水がちょろちょろって流れて、何、原水霊か、原水点ね、そのような場所です。今ここ見てるの、これがやがてね、大きな川となるんですよ。それを見てるんです。ここに神殿が建つんですから、ソロモンの。わずかたった一人の農家の異邦人のその心からこんな祝福が流れていったわけですから。そしてね、それは神のご計画でもある。この素晴らしい神殿ね、どっから始まったかって、異邦人から始まってるんですよ。ユダヤ人たちがね、礼拝する、そして異邦人の庭とか言って、異邦人が入れない場所もあったんですよ、神殿の中には。 でもその神殿自体は異邦人のこの信仰から始まったんですよ。それはやがて将来、神はユダヤ人ではなくて神を愛し、神を礼拝する者を全てどんな人でも祝福するっていうことを表すためにここを起点とされたのではありませんかね。さあ20までこれを読んで終わりたいと思いますが、主の教会堂建設、私たちも今していますが、いつどこにどのように建てられるかは人ではなく神がされることであって、私たちの悔い改めと喜んで犠牲を捧げる礼拝の場所に神が建てられるんだということです。主の神殿教会堂は私たちの祝福のためではなく、すべての民の祝福の場とならなければならない。ですから私たちはそのような教会を建てなきゃいけない。私たちの教会って言ったら、それは神は喜ばれない。すべての民の祈りの家と呼ばれなければならないって、神殿のことを、教会のことを主は言われたのじゃないですか。他者のために私たちは、次のジェネレーションのために、自分のためではない、他者のために教会堂を建てるんです。これが正しい建て方なんです。この建設にあたってダビデが自らの力を数えて主の前に犯したことを、罪を犯したことを覚え、私たちも自分の力や財や能力に頼るのではない。これがいけないって言ってるんではないですよ。私たちが努力して備えることはいけないじゃなくて、これを備えなさいってイエス様は言われましたから、ダビデに。神はしなければならないことですけど、それを数えるんじゃないんです。それを頼るんではないんです。私たちは神を恐れ、神への信頼と信仰によって神への愛を数えて、神への信仰信頼を数えて、私たちは自分のできるベストをして準備して、神が建てられるときに、行けと、ここにといった場所に建てることができる準備を私たちはさせていただきたい、そう願うものであります。愛する天皇お父様、今日は私たちと重なっている、今教会堂建設をしよう、神の宮を、神殿を建てようとしている私たちにも大いなるメッセージであると思います。どのような教会を、どのような神殿をあなたがお望みになっているのか、ダビデの心から、オルダンの心から、その信仰に応えられた主の姿から、私たちは同じ思い、同じ心、あなたへの愛を持って、オルダンが捧げたように、私たちもこの我らの与えられているものを捧げ、神の前にひれ伏して喜び信頼し、主に仕えること、主に捧げることを喜びとして、そして私たちもダビデが預かった、オルダンが預かった神の誠の祝福に、我らと我らの家族子孫をも預からせてくださいますように。ここに全ての民、全ての国民のための祈りの家、神の神殿が建て上げられますように、尊き主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。